本語の SBS です。
本日のインタビューは SBS ラジオ日本語放送のロバーツ美雪がお届けします。今日はメルボルンを拠点に10年以上福祉医療関係のお仕事をされていらっしゃる赤坂悦子さんにスタジオまでお越しいただきました。赤坂さんはオーストラリアの福祉医療事情に大変精通していらっしゃり、昨年にはビジネスパートナーとともに地域福祉コンサルティングビジネスのリンクアップケアという会社を立ち上げられました。赤坂さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
まず赤坂さん、ご自身の経歴について教えていただければ。
はい、わかりました、はい、私は日本で性看護師と社会福祉士とケアマネージャーの資格を、うん、持ってまして、その後こちらに来ることになって、うん、それでこちらの方でも全く同じように性看護師、それとソーシャルワーカー、そしてケアマネージャーの資格を持って働いています。ケアマネージャーの仕事は地域のある会社に雇われて10年ぐらいやってまして、その前はオーストラリアの病院で5、6年働いてました。
なるほど。それで昨年は同じその日本人の方と、共にリンクアップケアという新しいその会社を立ち上げられたということなんですけども、
はい、
その会社について少し教えていただけますか。
病院で働いてた時の経験ですけれども、一人の日本人の患者さんが非常に私のことを喜んでいただいて、この世あなたのような方がいてくれることがとても嬉しいと、心の支えになるとおっしゃっていただいたこと、それとある出会いがありまして、ある大学の先生と会いまして、
はい、
その方がオーストラリアにはそのネイティブの言葉文化を理解できるソーシャルワーカーの数が非常に少ないと、ソーシャルワーカーとしてはやっぱり白人系のオーストラリア人が多いので、カルチャーの違うこのマルチカルチャーの世界でカルチャーの違う方のバックグラウンドや言語を完全に理解できる人が少ないので、うんうんうん、ぜひやってほしいと言われたことが大きな私の中でのきっかけで、その延長でその仕事をケースマネージャーという仕事をコミュニティで始めたんですけれども、やっぱり日本人の方というのはどうしても例えばイタリア人とかベトナム人の方って人数が多いので、
うんうんうん、
中国人の方とか、はい、やっぱりロシア語とかベトナム語とかのインフォメーションは結構たくさん出てくるんですね、ガバメントからも、残念ながら日本人というのは非常に人口の少ないグループに、少数グループに付属しておりまして、そういう皆さん結構英語でお出来になるんですが、全くバックグラウンドがないとシステムを理解するっていうのは非常に難しいことなんですね。それでどうしてもそういういろんな分システムとか広報に触れるケースがすごく少なくなってきてて、困った時に何ができるのか、何 を使えるのかわからない、心細いっていうような状態になりやすいということもあって、私たちの会社は別に日本人だけと限ってはいませんけれども、私たちが日本人であるということが結局その日本人のコミュニティに対して何か助けになるんじゃないかと、こういうことがある、こういうサービスがあると知っていただくことによって、うんうん、そういう困っている方たちが連絡ができるという場所があるというような意味で、
はい、
自分たちの仕事をねやっていけたらいいねっていうのが、私と私のビジネスパートナーの相談、本当にリビングルームの、雑談から始まりましたが、
なるほど、
結局2人でやってみようかっていうことになったので、2人でなんとか会社を立ち上げて、本当にまだまだ駆け出しというところですけれども、
はい、で対象にされてる方っていうのは、
そうですね、高齢の方もそうですし、障害者の方、生活弱者の方、うん、短期留学者とか、
はい、
駐在員の方が健康上もしくは生活上の不安があったりとか、はい、 いまいちオーストラリアのシステムとか、どういうふうにシステム使っていいのか、もしくはそういう短期の方って何のシステムを受けれて何のシステムを受けられないのかとか。
なるほど、
ご本人がお一人暮らしで、まあ、オーストラリアのご主人が亡くなり一人で暮らしていらっしゃって、親族が子供さんとかいなくて、で認知症になられたらもうそれはそれは難しいことになるんでね。認知症の場合には第二言語から忘れていくんですね。なので日本でお生まれになって日本語を第一言語にされると第二言語の英語の方が先に忘れていくということが、人によって違いますけど、認知症といっても100タイプ以上の違うタイプがありますので、どこにどういうふうに影響してくるかによって人の出てくる症状というのは違うんですけれども、まあ、中にはご家族とも英語が、例えば日本人のお母さんがこちらで生まれた子どもさん、英語しか喋れない子どもさんともうコミュニケーションができませんと、お世話をしたことも今までにも何度かあるんですけれども、その方へのケアプランを対処していくっていうようなこともやってきました。
こっちに永住している人たちも、ね、政府の新しい方策とか結構分かりづらい部分もあるし、あとコロコロ変わったりも
すごく早いスピードで、はい、変わっていきますね。本当に私たちが専門職でやっていてでさえ、ちょっと気を緩めると、変わってるんだわっていうことはしょっちゅう。障害者の場合ですと、今ナショナルディサビリティインシュランススキームっていうのがあって、
はい、
サービスじゃなくてファンディングをくれて、それもその人にじゃなくて、その契約政府が認めた会社にお金を払ってくれて、その会社からケアを買うっていうようなスキームなんですけども、それが今一番障害者の中では多い、高齢者の場合ですとホームケアパッケージっていうのが今だんだんと政府が一本化しようとしてて、そのホームケアパッケージも同じようにファンディングがレベルに応じて、その方ねケアレベルに応じて、介護度ですね、日本語で言う、介護度に合わせてもらえて、今は本当にそういう紹介リフェラルっていうんですけど、そのこういうサービス受けたいんですっていう申し込み、もう本当にオンラインが主になってきてて、あとはもう分からないながらも電話をすると。でも日本人の方でもし英語があまりできなかったら、それも大きな壁になるんですね。乗り越えられなくなっちゃうんです、そのコミュニティで。そういうそこに行こう、どうしたらいいかなんかあるかもしれないけど、そこに到達するまでのプロセスがすごく難しくて、なんかもういいやってなっちゃったり、もう放置されてしまったりとか、そういうケースもありますし。
悦子さん、そういったお仕事されててやりがい感じる瞬間ありますか？
そうですね、まあやりがいっていうか、まあ もちろんその中にはね、とても感謝していただいて、あるクライアントさん、日本語しか話せなくて、英語しか話せないお嫁さんがケアラーでっていう時には、もう本当にガーディアンエンジェルと呼んでいただいたりとかそういうのも あるんですけども、本当いないとここまでやれなかったっていうことを言っていただいたら、やっぱりそれは嬉しいですし、
そうですよね、で、まあ、今後も続けていこうと。
そうですね、まあそういうのもあるし、やっぱり自分のスキルとか勉強したこととかがその人にとっていい結果をね、出せるっていうこと、その方がもっと幸せで自立して諦めないで、ナーシングホームにもあんまり入らない時期を遅らせたりとか、やっぱり一番いいのは自分の家なので、
うん、ね、そうですね、もうずっと長く住んでいた、
そうですね、うん、まあ政府も、うん、できるだけ家にいてほしいという、うん、今経済的な面からも、施設入所よりは在宅でっていうのが、やっぱり大きな今目標になっているのでね、そういう意味でも、在宅でっていうことで、まあ、私たちのような人間が地域にいるということで、そういう方たちが長く自立してっていうのがいいなって思うし、それを助けできればすごく嬉しいなと思ってますけど。
赤坂さん、じゃあ今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese、 もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。